今週も始まりました龍の調べ。ポケモン GO なんか最近虚しくなってきました。ドクターピースです。
ポケモン GO やりたくてうずうずしている D6 です。
ということで、まあ逆のベクトルを向いてる僕らですが、こんな感じで、先週はねテーマトークって3週連続やってきたんですけど、今週はちょっとワンクッション置いてゆるくやっていきましょうかっていうところです。
先週ちょっと熱くなりすぎたんでクールダウン、
まあそうですね、まあ、D6 さんの計らいというところで、で、まあ毎度ながらフォームのご紹介をさせていただきたいなと思います。フォームは、ロゴの、ポッドキャストアプリのロゴをタップしてもらうと説明欄が出てきますので、そちらの方から、リンクをたどっていただけると、フォームが現れます。一番上ですね、一番上があのフォームのリンクになっておりますので、よろしくお願いいたします。でもそれがもうわかんないという方、ご安心ください。メールアドレスもあります。ではメールアドレスのご紹介をさせていただきます。 rys@drpeacelab.com、 もう一度言います。rys@drpeacelab.com で合ってるでしょうか。
合ってます。
自分で合ってるかどうか。いや、今週台本がないので、ちょっと適当になってますね。ということで、まあ、メールアドレスの方は、まあ、お間違いないよう、DR の後はドットがつかない形になっておりますので、それだけはお間違いないよう、送っていただけると、僕らに確実に届くはずです。ということで、今週は、テーマ、D6 さん何でしたっけ？
夏です。夏。夏真っ盛りの、夏についてのトークですよ。
え
聞こえていなかった。
すいません、なんかいろいろいじちくっちゃってて聞こえてませんでした。
夏です。
夏っていうことで、で、どちらも暑い場所ではあるんですけども、
そうですね。
熊本と沖縄っていうことで、
もう、
で、
このまあやっぱ熊本と沖縄。こう暑い夏代表の2箇所だと思うよ。
ねえ、最近でこそやっと NHK にね、1位か2位ぐらいになるぐらいの、最高気温が乗るじゃないですか。
はい。
今までなんで乗せなかったんだよっていうところですよね。
そうですね。まあ、沖縄はもともとこう、まあ、暑い、まあ、地方だというのはまあ分かるんですけど、熊本って意外と暑さという点では。存在感が
連想されづらいですよね。
そうなんですね。
うん、
でもやっぱよそからよその県とかから来た人が言うにはやっぱ熊本の夏が一番なんか過ごしにくいみたいな、そういうことを聞きますね。
答えますよね。
うん。
そんなところで、まあ熊本の夏っていうところと、まあその沖縄の夏でどんなところがまあいいも悪いもまあいろんなことをひっくるめてまあ話していこうかというところで、別にはっきり言って今回はダラダラとその夏について語るという回なので、もう聞き流す人は聞き流してもらっても全然構わないですけど、
ところどころちょっと
まあね、その夏っていうことをまあちょっと考える機会としてはいいのかなっていうふうに思います。
なんか沖縄ならではの夏の、まあ、沖縄の人しか知らない風習というか、なんかあります、習慣という。
まあちょっとローカルな話になると、 ハーリーっていうのがあるんですね。ハーリーっていうのは何なのかっていうと、まあいわばカヌーですね。あの古代からあるカヌー。カヌーをまあ10人かそこらで乗って競い合うっていうので、結構それが5月ぐらいからあったりして、川というよりはもう海競技ですね、
うん、それはあの結構大きな大会になったりとか
しますね。米軍の人たちもまあ交流的な感じで出たりとかもしますし、まあ、僕は間近でまだ全然見たことないんですけども、うんうん、あのポスターになってるぐらいなので結構大々的ですよ。
ドクターピースさんもともと熊本にも住んでたじゃないですか、
うんうん、
だからこう、まあ、比較できると思うんですよ、うん、
できますね。
だから熊本で言うと、まあまあ、熊川の急流下りなんかが有名だと思う。
まさに熊本で言えばそれですね。でもあれはあの 熊川の急流下りははっきり言って下るじゃないですか、
はい、
あのだから障害物をうまくどうやってのけていくかっていうところだと思うんですけど、うん、ハーリーっていうのは完全にあの自力なんですよ。海なのでその海の流れとかもあるから、それの抵抗に逆らってもいかないといけないし、
海流に乗ったりとか、
うん、だからあのなんかその近い沖の島までターンして戻ってくるみたいな、うん、そんなイメージですかね。
元はといえばあのやっぱ漁師とか船っていうことです。
いやいや、もうあのどっちかというとスポーツタイプのなんか あの見た目はヨットに近いような感じ。
ヨットに近い、
ボートより近いけど、あの一番なんか、うん、あの船のデザイン的な形で言うと、なんだっけ、東京とかである夏の風物詩な、あのね、飯が食える場所の、
ね、もしかして屋形船、
屋形船みたいな感じのなんかスポーツ版っていう、
ね、うん、本当屋形船スポーツ版って想像がつかないんですけど、
うん、
屋形船みたい、ああいうでっかいの、
いや、あそこまででかくないですよ。だからスポーツマンだからやっぱ10人とかが最小人数で乗れるっていうイメージ。いや、あの屋形船みたいな屋根はないですよ、もちろん。だけどもフォルムとしての下半身の部分だけ、うん、というイメージです。
ちょっと縦長というより横の幅もある感じ。
横の幅はあのやっぱスタイリッシュなのでスポーツ系ではある、うん、ちょっとなんか説明がまどろっこしい感じではあるけども、
本当画像見たいって感じ。
じゃあまあ後で送っときましょうか、
ね、はい、
うん、あのちょっとね補足的なところになるんですけど、あの熊本の球磨川っていうのを知らない方には、そのお酒の好きな方は球磨焼酎っていうものがあるので、球磨焼酎を、まあ、検索してもらえるといいかなって思うんですけど、漢字で書くと玉に浮かんむりじゃない、まだれに林に石と書いて、まあ、磨くという感じなんですけど、それで熊というふうに読む。熊本の、動物の熊っていう感じではありません、うん、
まあ、なんか当て字っぽい感じですよね、
うんうん、
あれは結構なんか、まあ、アメリカとかで映画で見るような、まあ、いわゆるちょっと激流っていう映画で見るような、なんかそういう急流ですよね、
うんうん、
場所によっては本当危険な場所もあるっていう、
うん、
主にこう観光ですかね。なんか競技化したのはあんまり見たこと、
そうですね、まあ熊本はあのもう僕のイメージだとお手もやんぐらいしかないかなって思ってるぐらいなんで、
お手もやんも、あのまあこの間、まあ、8月何日でした、まあ、最初の週の土曜日に、あの先週ですけど、おてもや総踊りという毎年日の国祭りというイベントがあるんですけど、
うん、
ここでおてもや総踊りっていう、まあブラジルのサンバカーニバルを意識したような、なんか数千人のこう人々が おてもやんをサンバ風に仕立て上げたあの音楽に合わせてサンバ風の踊りをするっていうね。
へえ。
もうなんかすごいなんて言うんでしょうね、ちょっと、
まあね、あの世の中がよさこいがだけが独り立ちしちゃったので、ね、まあ何かしらそのね広めるためにはやっちゃったっていう感じですね。
そうですね。ただそれもなんかあの、まあ、見た目まあド派手なんですよね。なんか日本でこんなことしてるんだっていうぐらい人数多いし。
それはセクシーなんですか？
ね、そういうチームもあるんですよ。あのちょっとブラジルのサンバのブラジル人みたいな人が来て、あのちょっとビキニみたいなあの水着を着て踊ったりっていうチームもあるし、まあいろいろなんですよね。
で熊本の人でそれをやる人ってよっぽどその自分に自信がある人じゃないとやらないですよね。
そうですね。それかまた会社の命令と会社チームで出たりするんで。
まあ会社の命令の場合はそこまでやらせないじゃないですか。それこそセクハラになるから。
うん、なるほどね。
やっぱ好きなそのダンサーチームとか、ああいう人たちの中で本当際立ってさらに
もう
私たちのあの踊りを見てくれっていう感じの。
そうですね。
もうナルシストとは違っても自分たちのダンスのプライドをね披露したいみたいな。
うんうん、だからなんかまあなんかねえ、おてもやんっていう曲ってもともと日本の民謡みたいな、
うん、
なんかおてもやんっていうなんかまあシンプルな曲調な。
まあ皆さんはね、あのあんた方どこさぐらいしかわからないでしょうけども、うん、まあ熊本の中でその三大歌の中ぐらいに入るようなそんな感じの歌なんですよね、おてもやんっていうのは、うん、まあ一つが今言ったあんた方どこさで、2つ目が五木の子守唄で、3つ目がまあおてもやんというような感じですよね。
そうですね。しかもそしてそれをあのなんかピーハララピーハララみたいなサンバ風の曲に編曲してあって、
うん、
まあ
でも
確かに
合いそうですよね、うん、リズムの曲調からして
確かに聞いたらなんかウキウキしてくるような感じにしてあるんですよ。
絶対あれ若者狙いでしょっていうところはなんか否めないですけど、うん、じゃあ見たいですね。
いやすごいですね。なんかもうなんで全国ネットじゃないんだっていうぐらいあのものすごい大騒ぎでした。
うん、こっちだとまあもうエイサーですもんね。
うん、
うん、って言ってもエイサーの季節っていうのが大体10月なんですよ。
うん、
だから沖縄の夏ってだいたい4月いや5月ぐらいから始まってだいたい10月ぐらいで
長
いっていう感じなんですよね。
暑さはどうですか？
祭りが、
ん？暑さは？
暑さはまあめちゃめちゃ暑いですね。
でもう5月の時点で、
また第2期の雨季が来たような感じで今日も雨に打たれた感じ。
なるほど。5月の時点で何度ぐらいまで到達する感じですか？
うーん、5月はどちらかといったら日差しの方が強いですね。で、5月はそのもうこあの熊本に比べると早い時期から梅雨に入ります。梅雨に入るんでまあこの6月手前ぐらいで梅雨が明ける感じのイメージですね。それからカラッカラですよね。また
日差し強いでしょ
う。うん、
だから日焼けサロンに行ってあの、うん、夏になる前に下地を作っておくみたいな人が多いっていうのをちょっとテレビで見たことがあるんですけど、
まあその慣れてない人はもう 1,2 時間で日焼けになりますよ、
うん、ほぼ火傷に近い感じになるでしょ、うん、なんか直射日光浴びたら。
うん、でもあの D6 さん割と焼けてますよね。
そうですよ、結構外を移動する。
うん。ね、もともと白い肌なのね。
いやいや、いや、結構なんか日中は移動するんで、そうでも、もともとなんかあの、結構外をうろうろしてたんで。ただあの、まあ、熊本ってなんか、日差しももちろん強いんですけど、湿気がね、あるんですよ。
そうなんですよね。
そう。なんか汗がね、全然蒸発しないですよ。
あのもう盆地なのがね、
うん、
その有明海っていって海側と、まあ、天草方面ですね。
そうそうそう。
で阿蘇側が山でちょうど囲ってるので、で空気の逃げ場がないんですよ。
そう、本当に
海側から入るから逃げ場がないんで、空気が水、あの湿がちょっと溜まった空気が溜まると。
そうなんですよ、
うん、
あの山に空気が山に当たって、まあそこから上昇気流が起きて、うん、まあ積乱雲ができるんですけど、
うん、
だからもうひたすらあの湿気を溜め込むばっかりの地域で、
うん、
あの地下水は豊富なんですけど、その分、
うん、
ただあのもうほぼサウナです。なんか自然にできたサウナ、
うん、
水田も多いし、
だからこそなんかもうね、室内で冷房に当たっときたいっていうのは、
そうそう、
まあ、あの本当にあの熱射病になりやすいんだよね、日射病よりも。
なんか気づかない間に来ますよね、その、うん、なんかあの
気を抜くとなるんで、
そうそう、
あの本当水分取らないと絶対ダメなんですよね。
他の地域から来る人は絶対気をつけた方がいい、
うん、ま、だからもうあの菊池渓谷とかその涼しい場所はあるんですけど、菊池自体が暑いから、だからこれは要注意ですね。
要注意です、確かに、うん、あの木陰は涼しいです、
うん、
あの辺り全体そもそも暑いんで、気づかない間にやられてますよ。
そうですね、
うん、しかもあの水補給できるところ意外と少ないです、菊池は、
うん、いやという感じで、まあ、あデューロクさん、あのさっきのハーリー の、
うん、
あの祭りの様子送りました。
お、ありがとうございます、うん、いや、それには出たりしない。
いや、あれやっぱ団体競技なんで、あの会社ぐるみでやる人たちもいるみたいですし、うん、まあ、まあそういうサークルに入ればいけるんでしょうけど、
熊本もですね、例えば有明海に面したあの盆地になってるところと、またそこはですね、もう 海もあるんですけど、海自体がもうグレーっていうイメージなんですよ。もう遠浅の海で、あのゴミがいっぱい落ちてるし、色もグレーだし、なんか汚い海なんですけど、あのちょっと八代から南に行くとです、うん、足北とか天草とかがあって、
確かに足北は綺麗ですね。
綺麗なんですよ、もうなんか珊瑚礁の海みたいな感じになってるんですよ、
うん、
でそこまで行くともう南の島っていうのを味わえるし、でそこまで行くと若干こう盆地のような暑さも軽くなって、うん、あの過ごしやすいという
、八代、うん、ひなぐのあたりまでがちょっときついかなというところ で、
ね、
それがひなぐ抜けたらもう完璧に、
そうそうそう、
あのもう開けた感じになりますね。
そうですよね。だから天草もあるし、なんかこう八代は結構内海というか、あのまああ
そこもまだ盆地ですからね。
そうですもんね。だから思いっきりあの天草方面に外海に面したところに行くか、うん、日名郷の南側に行くか、どっちかですかね。まあ天草はさすがにあの美しい海がもう、しかもあのこう結構なんかまあ外海に面しているんで、
うん、
いや観光地として、ただなんて言うんでしょうね、なんかだいぶ距離はねしないからかあるんですけど、
まあ車があればね、
うん、
その日向までは1時間ちょいぐらいで行ける距離ではあるんですけど、水俣まではやっぱ2時間ぐらいかかるんですよね。
うん、
うん、高速が通ってないんで、ね、まだ
単調なあの道を行かない、
うん、
あのつまらないあの信号ばっかりの道を、
うん、僕が熊本にいるときは割とそのかなり多くの時期その、
うん、
あそこの道通ってましたけどね、その水俣で鹿児島まで行く道を。
実際その水俣 水俣から鹿児島まで、まあ、行けばまた熊本とは違った観光名所いろいろある。海に限らず、
水俣で僕が、まあ、まあ、知られてる人は知られてるスポットなんですけども、ジャムが売ってあるところがあって、うん、そこが、まあ、名前覚えてないんですけど、お店の名前とか、そこが美味しかったの覚えてますね。うん、
いや確かに、そういうなんかあるんです、水俣とか鹿児島にかけてなんか、
うん、
とその地の特産物とかを使った
うん、
まあ名物そういうスイーツとか、
うん、
そういうのは結構あったり。
そうですね、
これを目当てに行く人も結構いますね。わら園とかも結構ある。水俣はそういうの多いんですよ。
うん、でその熊本でね、もう今でこそメジャーになりました、デコポンとかね。
そうそうそう、
うん、熊本って結構知られてないんですけど、果物って本当美味しいんですよ。
うん、
でブランド化されすぎて、その地場の人がなかなか食べられないっていう感じになっちゃって聞いたんですけどね。
お中元用って感じになって、
だからもうデコポンとかスイカもそうだし、
うん、
でね、皆さんの家庭にある畳なんかもやつらで使われてる、いぐさなんかもそうです。
日本一の生産量ね。
うん、あとは、七条町のメロンとか、うん、いっぱいありますよね。
そうですね、トマトとか
夏で食べるものっていうの、うん、あとは野菜とかトマトもそうだし、ナスとかもそうだし、うん、
まあいろいろ素晴らしい、こう、まあ、のがあると。僕が最近あんまハマってるのは、まあ、阿蘇の、まあうん、阿蘇でできた野菜、これがですね、まあそんなにたくさんは出てないんですけど、
うん、
なんかやっぱ違う、美味しさが、
だから火山灰がなんかいい具合に、
そうですね、
土壌としてあるから、その適度な水分を吸ってくれるっていう
感じで。そうですね、
だから大根が有名じゃなかったですかね。
そうですね、火山灰が多いところでは結構大根はよく育つんです。大根はすっごい美味しいですよ、本当に。なんかフルーツみたいな甘みと、でなんかちょっとしたこうか大人好みの辛みなんかも結構出る。
だからからしれんこんとか、ああいうのその根幹類、根菜類が、受けるのかな、受けるのかなっていうか、そういうところに発展したのかなっていうところは、からしれんこんとかあるのかもしれないですね。
あら、まあまあ、そうって、今ちょうど地震でなかなかちょっと、まあ、道路事情がですね、難しい状況にあると思うんですけども、
うん、
ただもうそろしたらいろいろこう回復してくると思うんで、そしたらまあ阿蘇の野菜をこう大量に食べれるような食堂とかそういうところに行って、まあ、まあデトックスしようかなと思ってます。
いやいいと思いますよ、その、うん、ね、こうやって、まあ、目的があることによってね、日々のなんかも、こういうこと頑張っていこうというところにゴールがあると、やっぱ人って目的地があると頑張れます
よね。そうですね、
うん、
そう、本当。もう一つは今のところ映画館が全部全滅してる状況なんですけど、早く映画館に回復してもらって映画見に行きたいとです。なんかまあそれがね、なんか一つの目安かな。
全然開かないんですか。
全然もう、ま、もう本当なんか映画館はですね、やっぱ天井が崩落したりとか、なんか、そういうの多かったらしくて。
まあ、あんまりね、設備としては、頑丈そうじゃないですもんね。
そうですね、なんか、やっぱ巨大な空間ですもんね。だから、あの高さ、ちょっとしたものでも落ちてきたら、下にいた人はもう本当大怪我しますから、なんか、ちょっと厳重に、工事し直してるとこだと思う。
うん、
まあ、まだちょっと地震ありますもんね。昨日も結構激しいのがあったし、
まあその地面の人もあのストレス抱えてるんでしょ。
うん
地面の人っていう。うん。と、まあそういうところでね、まあ、
まあなんか沖縄の方があるでしょう。やっぱ夏といえばびっくりエピソードはある。
まあ夏っていうか、あのもう大体季節の大半が夏なので、でもうそれは、やっぱ最後はその なんていうのかな、あの首里祭りっていうのがあって、うんうん、僕が住んでる近くで首里城の近くなんですけど、そのお祭りではなんかあの王様とか女王様の格好をあのして、そのまあ大名行進みたいな感じで、うんうん、あの何行進っていうのか分かんないですけど、そういうのがあったお祭りとか見に行きましたね、2回くらい。うん、
なんかあのあの歴史的なお祭りなんで、
そうだと思いますね。そのまあ復刻祭みたいな感じですね、イメージとしては。
あ、そうです。その沖縄ってそのまあ例えばあの外にその真夏の炎天下に黒いバイクとか置いてたらどうなるんですか、うん、なんか燃え始めたりしないですか。
いやー、大体でも陰に置きますね。
そうですよね。
怖いですもん。
なんか自転車のサドルとかがめちゃくちゃ熱くなってて、知らずに乗って大やけどとかしそうなぐらいの。
あ、それはめちゃめちゃありますよ。ちょっと出かけてめちゃめちゃケツが熱いっていうのはありますね。ちょっと出かけて、うん、お店のところに1時間ぐらい置いてて、
うん、
で乗ろうとしたらめちゃめちゃケツが熱いと。
そうですよね、
うん、
いや、なんかちょっとこっちではまだこう考えられないような日差しの強さによるびっくり話って結構あると思うんです、
うん、
まあね、ちょっと例えばもうサングラスなしでは出られないか。
まああった方がいいですよね、
うん、
その目の健康っていう意味でやっぱあった方がいいと思う。
ですよね、
うん、という感じでまあ話をお送りしてきたんですが、まあ夏っていうところで連想する話っていう感じで、まあなおかつ僕らのローカルの話を、まあ、今週は聞いていただきました。どうだったですかね。まあ熊本の事情とかで、沖縄はこんなお祭りがあるんだよっていう、まあまあまんべんなくお話ししたようなそんな形になります。では今週もお送りしたのはドクターピースと
D6でした。
ではまた。
ではまた。